オ人町出会いもん。続いてはバッタリ将棋のコーナーです。中村さん、今日はどんなお話になりますか？
はい、今日はですね、はい、まあ、和菓子のお話も今ありましたし、はい、お茶室っていう話を、お茶室ってことがこう私の心の中に出てきまして、はい、ちょうど1週間前ですね、はい、実は愛知博に行ってきまして、でその時宿泊先が犬山だったんですね、はい、犬山城の下のホテルに泊まりました。そのホテルの向かいには有楽斎っていう茶室、全国、まあ、茶室の佇まいがあったんですね。何かいろんなご縁を感じて、今日はそのジョアンのことを少しご紹介して、そしてまた田中社長さんにも混ざっていただいて、はい、和菓子と茶の湯のお話をさせていただきたいなと思っています。
はい、
でその国宝茶室ジョアンですが、これは尾張の国の、小田有楽斎によって、はい、創建された茶室なんですね。はい、この、小田有楽斎っていう方は、織田信長の実の弟さん。
あ、織田信長さんの弟さん。
そうなんですね。はいはい、で、武家のところを出た後に、京都建仁寺で、伝承寺っていうところに身を置かれるんですね。
はい、
その境内に、この寺庵を創建されたんです。
あ、お茶室はもともとそこにあったわけですね。
そうなんですね。
はい、
はい、そしてそれは本当に有楽斎の人生、波乱に富んだ人生を映し出すかのごとく、その寺庵も、京都を出た後東京に行ったり転々として今その犬山城愛知県に、
はい、
そのまま移籍行こうとしてあるわけなんですね。
あ、そうなんですか。じゃあもともとその犬山にあったものではなくて、京都から、
はい、
回り回ってそこに落ち着いたということになるんですね。
明治の時期にまずは東京三井家の方に引き取られまして、
うん、
でその後、大磯邸に引き取られ、そして名古屋という、うん、それが昭和45年ですね。犬山に行ったのは昭和47年ですけれども。
どんな建物でしたか？
これはですね、茶室で国宝になってますのが3つあるんです。そのうちの1つ、ですね。そしてその作りっていうのには、まあ、独特のものがあるんですけれども、斜めの壁があったりとか、
壁が斜め、
はい、
お茶室の壁が、
それと中柱の構えに特徴があったりとか、そして中には有楽窓と呼ばれる、窓がしつらえてあったりとか。
あ、その有楽さん独特のお茶室の窓なわけですね。
そこでいろんな茶の湯の深さみたいなのが、されたんだと思いますね。でその中にきっと茶の湯と和菓子ということで、いろんな心とわびさびであるとか一期一会っていうのがあったように思うんですけど、
ね、もてなしとか相手をやっぱり思いやる心っていうのはお茶っていうのに通ずるところなんですかね。
そうですね。
私お茶をやったことがないもんですか、わからない。社長さん、田中社長さん、お茶はされるんです
か？飲むばかり
飲むばかり
なりだけども、お茶室一応自分たちも持ってて、
はい、あ、そうです。
まあ、お茶はアルカリで、お菓子は酸性なので、福地に誠に合して、大変なるというか、私も写真で見たぐらいしかないんですけど、裏臭いですか、あれは有楽斎ですか、ね、裏臭いかな、
裏臭い
の、
そうですか、
裏臭いのあそこのね、茶室店で日本ですか、写真とかで見たのかな、三角の板が、はい、それに沿った壁屋さん、斜め壁とかね、ありましたね。犬山に今あるんですか。
はい、
そうですか。ずっと戻っていけば、この人も利休の教えを受けた人でしょうね、はい、きっとね、
そうですね。
利休が曰く、私も利休の言葉大好きで、
はい、
先ほど迎合してはいけないと言ったじゃないですか、和菓子は、
はい、
和菓子職人は、
はい、
お客さんのためにものをするけれど、 英語してはいけないということがね、利休の言葉にあったんですよ。それがね、それですごく今だその言葉を大事にしてるんですけど、亭主は客の心になりて亭主いたせ、はい、というのはお客さんのために、はい、そのお客さんに喜ぶものを作りなさい、だからそれは私は、はい、だけど客は亭主の心になりて客いたせっていうんですお客さんも作った人間の亭主の気持ちになって食べなさいというか、食べるにも作法があるということでしょうかね、すごくその、職人へのいわゆる、エールというか応援してもらってるのかなと思って、職人としてね、いい言葉をいただいた、だからこと言って傲慢になってはいけないんですけど、うちの先生はすごく民度も高い、食の民度、お菓子の民度も高いんで、いろいろ教わることが多いんですが、自分らとしてはどうしても譲れないところは、
はい、
お米触ってるのは僕の方が多いですからね、小豆触ってるのも炊いてるのも僕の方が多いですから、
ね、
ガンとして動かないところもあるんですけどねよく叱られますけどね、渡辺先生には入って言いながら一つもやらないわねでも僕はご行き来じゃない言ってね、ご行き来じゃないですよね、そうすることによって先生にとってお茶の世界にとっても役に立つ菓子屋であり得ると思うんです。
うん、
昔は本当にお茶でご引きしていただいて、菓子屋っていうのがあり立ってきたと思うんですが、それなりに茶が茶道になったように、お菓子にも加藤という言葉はまだないと思うんですけど、やっぱり出先からだんだんとそのハートにまで僕らの年代を経て、先人のおかげで魂のが生まれてるんですね、その時には弟子帰りはないけれど、先生に対して立てつく時も大折りちゃってねでも若い間は可愛いと思われたけど、もう今ダメですよね気をつけないといけないです。
やっぱり、建物自体っていうか、はい、そのお部屋自体がそういう精神を表すような場であるわけですね、はい、
そうですね。でその中で、お茶があり和菓子があり、そしてその建物の部分というと今日の職人さんもそうですけれども、多分その柱に向かって、この柱がの木はどうしようっていうのを、3日も4日もどころかもっと長い年月かけて探したり触ったりして、その職人さんの一つの考え方とか、手の動かし方できっと茶室が作られたんではないかなと思いますね。
そうでしょうね、ここの柱はこんなっていうイメージを持たはったら、ひたすらそれを探したりとかして作らはったら、 それはすごい贅沢ですよね、今やったらもうそんな待ってられへんし家だってね、あっという間に作られるじゃないですか。
あるものでポンと作られますからね。
その限られた中でこれにしようか、世界が、そうじゃなかった、もっとすごい広い世界だったということなのかもしれませんね。いろんなところでこう職人さんっていうのが、本当にすごい技を持ってはる人、経験と知恵を積んでいってはる人ということでね、ご紹介できればなと私もつくづく思ってるんですが、京都の町は職人さんね、まだまだたくさんいらっしゃいますよね。だからその町自体が職人さんによってこう、もっと盛り上がっていったらいいなというふうに思うんですけどね。
そうですね、
おっしゃってたように、私らはもういつでもそういう職人さんが作らはったものを買って使わせてもらって、食べさせてもらって、それが楽しみですから。
そうですね、
というふうに思います。はい、もうすぐ、時間になりますけれど、これか今は和菓子の季節でいうと水無月とかが美味しい時ですね。
ですね、
水無月はどんな水無月なんですか、ちなみに。
ウイロですね、はい、ご存知でしょうか、小豆が魔除けの意味で切りばめてあるんです。あれはね、
魔除け、
三角形の形は、あれは氷状の結晶を表してるんです。
変わった形ですもんね。
三角ですからね、
三角っていうのがね、
氷の結晶が割ったところの氷の結晶でしょうね。そういう意味で氷の結晶を表してるんです。
いや、ちょっと帰りにはその水無月を買って帰ろうかなという、はい、気がいたします、はい。京都人町出会いもこの番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りいたしました。今日のゲストは株式会社センタロー代表取締役の田中守さんでした。ありがとうございました。
失礼しました。